本日のメッセージの箇所を読みます。本日のメッセージの箇所はヘブル人への手紙第8章7節から13節。聖書は後ろの方、新約聖書433ページになります。ヘブル人への手紙第8章7節。もしあの初めの契約が欠けのないものであったなら、後のものが必要になる余地はなかったでしょう。しかし神はそれに欠けがあるとしてこう言われたのです。主が言われる。見よ、日が来る。私がイスラエルの家やユダの家と新しい契約を結ぶ日が。それは私が彼らの父祖たちの手を引いて彼らをエジプトの地から導き出した日に彼らと結んだ契約のようなものではない。彼らが私の契約を守り通さないので私も彼らを顧みなかったと主は言われる。それらの日の後、私がイスラエルの家と結ぶ契約はこれであると主が言われる。私は私の律法を彼らの思いの中に入れ、彼らの心に書きつける。私は彼らの神となり、彼らは私の民となる。また彼らがおのおのその町の者に、またおのおのその兄弟に教えて、主を知れということは決してない。小さいものから大きいものに至るまで、彼らは皆私を知るようになるからである。なぜなら私は彼らの不義に憐れみをかけ、もはや彼らの罪を思い出さないからである。神が新しい契約と言われたときには、初めのものを古いとされたのです。年を経て古びたものはすぐに消えていきます。本日はこの箇所から、この愛には抵抗できないと題してメッセージをお願いします。
キリスト教会では、聖書といえば旧約聖書と新約聖書両方合わせて聖書というふうに、読みますが、旧約聖書というのは古い契約と書き、そして新約聖書というのは新しい契約と書きます。でここで古い契約、今読んだ箇所で古いものと言われたのは古い契約で、イエス・キリストによって与えられた契約が新しい契約であるという意味で、まあ、旧約聖書、新約聖書と、呼ぶわけです、まあ、ただしですね、注意しなきゃいけないのは旧約聖書は古いから価値が少ないということでは絶対にないということなんですね。で、教会によっては新約聖書だけ読んでればいいと教えるところもありますけれども、そういうことはありません。旧約聖書を読まなければ新約聖書を理解することはできないからです。また旧約聖書の中に表された神様の恵みを知ることによって私たちは新約の恵みがどういうものであったのかという完全な知識に達することができるからです。で、古い契約と新しい契約と言われていますけれども、古い契約というのは律法による契約であるとこのヘブル人への手紙の、まあ、説教者がですね語るわけです。それは神様が与えたイスラエルに与えた戒めをイスラエルが守るということを神様は求められるわけですけれども、その、律法というのはどういうことかというと、それはもう何百という禁止事項 で何々すべしという事項ですね、そういうものがあるわけですけども、その中心は実戒、モーセを通して与えられた実戒であります。さらにイエス様はですね、その実戒を中心とする律法を二つの戒めにまとめ上げることができる、まとめ上げることができるというよりはむしろこの二つの戒めが最も重要な戒めであるとお教えになりました。それはこの戒めです。イスラエルを聞け、主は私たちの神、主は唯一である、あなたは心を尽くし、命を尽くし、知性を尽くし、力を尽くしてあなたの神、主を愛しなさい、これが第一である、第二もこれと同様であると言って、あなたの隣人を自分自身のように愛しなさいと、これが律法において最も重要なものであって、これに勝るものはないとイエス様はおっしゃいました、まあ、このようにですね、神様が与えられた律法というのは、神様を自分の全存在を愛す、思って愛することと、そして自分の隣人を自分自身のように愛すること、まあ、この2つに全ての、律法がかかっているというほど重要なものであったわけです。ところがですね、人間はこれを守ることはできないわけです。人間は心を尽くし、命を尽くし、知性を愛し、力を尽くしてあなたの神、主を愛せよと言われている。それが本当に自分、私たち一人一人にできるかというと、それはできないわけですね。またあなたの隣人を自分自身のように愛しなさい、そうしたいと思っていてもできないっていう、その自分自身の限界というものを感じることというのは私たちあります。だから神様は戒めを守れない場合の罪の贖いの規定というのを律法を与え、そのこうしなさいというふうに教えた、あるいはこうしてはいけないと教えた律法とともに贖罪規定というのを一緒に与えておられるわけなんですね。で、それはどういうことかというと、罪を犯してしまった者たち、律法を守れずに罪あるものとされてしまった者たちについて、その罪が罪を覆う生贄を捧げる、罪のための生贄を捧げることによってその罪が許されるという、そういう規定を一緒に与えてくださった。これものすごく素晴らしいことなんですよね。こうしてはいけないね、こうしろっていうことだけだったら、私たちも本当に身動きが取れなくなって、まあ、もう一回どうしたらいいんだろうということになってしまうわけですけれども、それができなかった者たち、罪を犯してしまった者たちについて対して罪の生贄を捧げることによって、その罪が許されるという規定を与えてくださった。それは神、この神様って本当にすごい方だなって私は思います。で、それはどういうような、やり方でやるかというとですね、大祭司が年に1回至聖所っていう神契約の箱がですね置かれている、大祭司が年に1回しか入ることができない本当に特別な場所、そこに安置してある契約の箱の上にですね、もうその蓋にですね、お羊の血とヤギの血を7回ずつ振りかける、そのことによって、その血によって罪のあがない、罪を覆い尽くすということが行われる。このことによって罪を犯してしまった者たちが罪がなかった者としてですね、神様との関係を回復することができたということであるわけです。だから罪のあがないが行われないということは、神様との正しい関係の回復が行われないということになるわけです。で、今日読んだ箇所にですね、 彼らが私の契約を守り通さないので私も彼らを顧みなかったということがありますけれども、これはどういうことかといったら、その律法を守らなかったから、律法を守らなかったから彼らを顧みなかったというよりは、むしろ罪の贖いをなすことができずにできなかったということなんです。どんな人も神様の律法を 100% 守ることはできないわけです。だからここで問題なのは、律法を守らなかったということではなくて、むしろ罪の贖いをしなくなったということが問題になるわけです。でイスラエルの中には罪の贖いがなされなかった歴史というのがあります。それは繰り返し出てくるわけです。で例えばですね、第一サムエル記とか第二サムエル記に書いてあるんですけれども、預言者じゃない祭司エリーの息子たちがですね、ペリシテ人との戦いの時に神の契約の箱をお守り代わりに持って行って、そしてペリシテに負けて契約の箱を奪い取られちゃうということがあるんですね。そしてその後もう数十年間イスラエルには契約の箱がない。そしてやっとダビデが契約の箱をエルサレムにですね、こう携え残ることができるようになるまで罪の贖いなされてなかったんですね。罪の贖いをなすことはできなかった。それから、ダビデの子供のソロモン王の時代までは罪の贖いは行われていた。ところがソロモン王以降ですね、ソロモンの後からですね、神殿、エルサレムの神殿礼拝が偶像崇拝にとって変わられる時期がもう本当に何度も何度も繰り返されることになるわけです。そしてその罪の贖いをなすために作られた神殿が偶像崇拝、ただの偶像崇拝ではない、もう自分の子供たちを殺すために使うような、そういう汚れた偶像崇拝のために使われるということがこう行われ、ついにイスラエルは滅ぼされることになるわけですね。で要するにどういうことかって言ったら、人間が罪深いということは神様はご存知であるわけです。ところが罪の贖いをすることによって私との関係を回復せよ、それが神様の律法に表された神様の恵み、慈しみであったわけですけれども、その罪の贖いをしないというそのことによって神様とイスラエルとの関係が壊れていく、それがイスラエルの歴史であるということですね。でここで、古い契約というふうに言われているわけですが、これは律法による罪の贖いのことです。でこのことから私たちが知ることっていうのは何かといったら、完全な罪の贖いというのは動物の血による贖罪規定によっては行い得ないっていうことなんですね。でどうしてかというと、そこには祭司である人間の行為によってしかその罪の贖いというのは行われてなかったわけですね。祭司がそこで罪の贖いのためのお牛とそれからヤギの血を、食材の箱の上にですね、契約の箱の上に振りかける行為がなかったら罪の贖いがなされないということは、人間がそれができなくなった時に罪の贖いができなくなるということですから、これによっては完全な罪の贖いというのは行い得ない。そこで神様が人間に与えた新しい契約というのは、神様からの一方的な恵みの行為、神様の罪の贖いという一方的な恵みの行為を 人間の行為の介在なし、人間の介在なしに行う。これによって完全な贖いを行うというのが神様の御心であって、それをイエス・キリストを通してなさった。これが聖書が私たちに語りかけることであるわけです。ところが契約っていうことで、今ここでね、新しい契約とか古い契約という言葉を何度も言ってるわけですけども、契約って普通人間同士だったら双方向の約束ですよね、契約っていうのは。で、双方向の義務を履行することを要求するわけです。だからその義務が履行されない場合には、それは契約破棄となって、契約破棄となった場合には、対外の場合には敵対関係になるわけです。で、ところが旧約聖書を最初からずっと読むとですね、神様が私があなたに契約与える契約はこれだとかっていうふうにおっしゃる契約っていうのはもう一方的なんです。基本的に人間から人間に対してね、基本的に条件つけないんですよ、神様。契約、私あなたと契約するっていうふうに神様がおっしゃるときに、人間の側にこれをしろっておっしゃらないんです。非常に不思議です。例えば旧約聖書の最初の方、6章7章にですね、ノアの洪水の物語が書いてありますけれども、そこにですね、神様がノアに与えた契約っていうのがあるんですけど、それはノアよ、私はお前とお前の家族に命を与える、これが私のお前に与える契約だとおっしゃる。あなたはあなたの息子たち、あなたの妻、それにあなたの息子たちの妻と一緒に箱舟に入りなさい。またすべての生き物、すべての肉なるものの中からそれぞれ2匹ずつ箱舟に連れて入り、あなたと一緒に生き残るようにしなさい。生き残れ、これが私があなたに与える契約だとおっしゃって、その代わりのはなんかよこせとかとおっしゃらないんですよ。おっしゃらない。そして洪水の後、洪水の後また神様は一方的に契約、人間と契約するとおっしゃるんですね。私はあなた方と契約を立てる、すべて肉なるものはもはや大洪水の水で断ち切られない、もはや大洪水が地を滅ぼすようなことはないと言われてですね、神様一方的に約束しちゃうんです、ね、人間の側にこうしろあしろって言わないですよ。一方的に約束するんです。これが神様の契約。またイスラエルの父祖、祝福のもとへと言われたアブラハムに神様が与えた契約、神様はこういうふうに聖書にこう書いている。その日主はアブラムと契約を結んで仰せられた。私はあなたの子孫にこの地を与えるって言って契約を結んだって言うんですね。だからアブラハムよ、私のためにこれこれのことをしろって神様おっしゃらない。不思議ですね。そして17章ですね、創世記の17章には、私はこの私の契約をあなたと結ぶ、あなたは多くの国民の父となる。まあ、その結果ですね、契約の印として割礼を受けることになるわけですけれども、何か行為としてこれをしたら私はこれこれを与えるからあなたはこれこれを返せというようなことは神様はおっしゃらない。で、人間同士の契約と神様が私たちにこの契約をあなた方に与えるって言われるときの契約と全然違うんです。神様の一方的な誓いなんです。神様は一方的に誓うんです。だからここで私たち本当に心に留めなければいけないのは、神様の恵み祝福を受けるために私たちは神様に何かを返さなければいけないとか、 私たちは神様のためにこれこれをしなければいけないっていう条件を神様一切つけないってことなんです。一切つけないってことです。一切つけない。私はあなたにあなたを祝福する、これが私のあなたに与える契約であると神様はおっしゃる。そしたら私たちはありがとうございますって言って受け取ればいいのです。あなたが罪深い生活をやめたら私はあなたを祝福するって神様もおっしゃったことはない。一度もない。なぜか神様が一方的に契約を与える、これが旧約聖書の時から最初からですね、ずっと続いている神様の人間にあった人間と神様が人間に対して行われることであるわけなんです。先ほど一緒にマルコの福音書、イエス様が聖餐をですね最初になさったというようなところを読みました。なんておっしゃっているか。それから皆が食事をしているとき、イエスはパンを取り祝福して後、これを先彼らに与えて言われた。取りなさい。これは私の体です。また杯を取り、感謝を捧げて後、彼らに与えられた。彼らは皆その杯から飲んだ。イエスは彼らに言われた。これは私の契約の血です。多くの人のために流されるものです。誠にあなた方に告げます。神の国で新しく飲むその日までは、私はもはやブドウの実で作ったものを飲むことはありません。で、この後にイエス様は、これは私の契約の血だって言って、杯を与えられた後に何とおっしゃったって書いてありました、さっき。今日あなた方はつまずきますとおっしゃったんですね。今日あなた方は私の家につまずく。なぜかって言ったら、ね、聖書の中に私が羊飼いを移送すると羊は散り散りになると書いてあるから、あなた方は今日私を見捨てて逃げるってイエス様はおっしゃったわけです。ただペテロは、いやいや先生、そんなことは絶対ない。他の者がね、他の11人が全部逃げてもあなたのこと知らないと言っても、私は絶対知らないと言わない。死んでもあなたと一緒についていくって言ったのはペテロだった。でもイエス様はペテロに言われるんですね。ペテロ、今日鶏が2回鳴く前にあなたは私を知らないと3度言うと。どうしよう。そしてその通りになるわけです。イエス様言われましたか。あなたが私についてくるならば、私はこの契約をあなたに与えるって言われました。言ってないんです。溢れる愛、圧倒的な愛を注ぐことによってしか私たちは変わらないということをイエス様によく知ってこられるんです。イエス様は私たちの決心を求めていらっしゃらないんです。ただ私が与えるこのパンを食べ、この血を飲めっておっしゃっているんです。それだけです。先ほどのヘブル人への手紙、ヘブル人への手紙戻りますけれども、実節にこうあります。その日私がイスラエルの家と結ぶ契約はこれであると主が言われる。私はあなた、私の立法をあなたの彼らの思いの中に入れ、彼らの心に書きつける。私は彼らの神となり、彼らは私の民となる。聖霊が私たちの心の中に与えられるとき、また聖餐を通して主が私たちに与えてくださった契約を私たちが覚えながら生きていくときに、私たちの心が変えられていくということをイエス様はおっしゃっているのです。 イエス様は、もう一度言います、イエス様は私たちに何にも約束することを求めていらっしゃらないんです。私たちの約束はすぐに壊れます。それは私たち一人一人がよく知っていることです。そういう者たちにイエス様はこれが私の契約の血だと言って杯をお与えになりました。双方向的な契約には限界があります。なんでかって人間の罪深さは変わらないからです。もう残念ながら皆さんが罪深いのと同じように私も罪深いです。もう変わりません。それはみんな、ひょっとしたらね、私の方が罪深い性質は強いかもしれないです。ところがね、一方的な契約、双方的な契約で人間は救われないっていうこと、神様は本当によく知っておられる。私たちのことを誰よりもよく知っておられるんです。それで大祭司キリストの血を与えることによって一方的に人の罪を贖うことを決められたんです。そして大祭司キリストの血が一方的に私の決心によって、イエス様の十字架の血によって私たちの罪深ささえ清めていってくださるんです。だからね、このキリストの愛、このキリストの愛に触れるときに私たちの罪深さが負けるんです。私たちの罪深さはキリストの愛に最終的に勝つことはできない。それほどキリストの愛は強い。その愛を受けようと神様は教えている。一方的な慈しみ、私たちの罪がどんなに深くても強くても私たちの罪はイエス・キリストの愛に勝つことはできない。だからヘブル人への手紙でこのように語っています。また彼らが各々その町の者に、また各々その兄弟に教えて父を知れということは決してない。小さい者から大きい者に至るまで彼らは皆私を知るようになるからである。今そのような状況というのはないかもしれない。その状況は見えないかもしれない。しかしそのように神様は必ずするとおっしゃって、それはどういうことかというと、何度も言いますけれども、イエス様の愛は、キリストにある神の愛は私たちの罪よりも強いからです。万軍の主の熱心がこれをする。なぜなら私は彼らの不義に憐れみをかけ、もはや彼らの罪を思い出さないからだと言われます。ローマ人への手紙の8章の終わりのところにこのように書いてあります。31節から読みます。ローマ人への手紙8章31節、8章31節から。ではこれらのことからどう言えるでしょう。神が私たちの味方であるならば、誰が私たちに敵対できるでしょう。私たちすべてのためにご自分の御子をさえ惜しまずに死に渡された方が、どうして御子と一緒にすべてのものを私たちに恵んでくださらないことがありましょう。神に選ばれた人々を訴えるのは誰ですか。神が義と認めてくださるのです。罪に定めようとするのは誰ですか。死んでくださった方、いや蘇られた方であるキリストイエスが神の右の座につき、私たちのために取りなしていてくださるのです。私たちをキリストの愛から引き離すのは誰ですか。患難ですか、苦しみですか、 迫害ですか、飢えですか、裸ですか、危険ですか、剣ですか。あなたのために私たちは一日中死に定められている。私たちは誇られる羊とみなされたと書いてあります。つまりパウロはですね、伝道障害の中で本当に危険な目にたくさんあったというのです。しかし私たちは、私たちを愛してくださった方によってこれらすべてのことの中にあっても圧倒的な勝利者となるのです。私はこう確信しています。死も命も御使いも権威あるものも今あるものも後に来るものも力あるものも高さも深さもその他のどんな被造物も私たちの主キリストにある神の愛から私たちを引き離すことはできません。これは私たちがどんなことがあってもキリストについていかなければいけないというふうに言ってるんではなくて、神の愛がついに全てに勝つということを言ってるんです。罪さえ被造物なんです。そのことを私たちはこれを覚える必要があります。どんな被造物も私たちの主キリストイエスによる神の愛から私たちを引き離すことはできない。この恵みの大きさ、これにですね、本当に心を巡らしお祈りしましょう。天のお父様、今日私たちは聖書を通して本当に大切なことを学びました。私たちの罪はあなたの勝つことはできないということを聖書から学びました。私たちは自分の罪深さに悩み、また苦しむものでありますけれども、あなたの愛の前に罪は勝つことはないということを今日あなたから教えていただくことができたことを心から感謝いたします。天のお父様、あなたの慈しみが、主イエスが流された血が全てのものに勝利することを今日覚え、あなたを褒めたたえます。感謝いたします。天のお父様、本当にこの大きな福音、喜びを心に覚え、あなたを賛美しつつ歩んでいくことができるよう助けてください。主イエス様、あなたの血を注ぎ続け、清め続けてください。感謝して、尊いイエス様の皆によってお祈りします。アーメン。